皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はニヒリズムを超えてです。あのニヒリズムというのはご存知でしょうかね。虚無主義なんて訳しますけども、何かこの信じていたものがですね、まあ、失われてですね、まあ、どつぼっちゃって、まあ、絶望の淵に達したり、あるいはその絶望しちゃったからこそですね、目の前のお金や物に執着したりというのがニヒリズムっていうんですね。例えばあの太平洋戦争を負けた時ですね、多くの人がニヒリズムになりました。天皇制が壊れてですね、天皇が人間だったと、あるいはその絶対負けないはずの軍隊が負けてしまったと、まあ、こういうその現実に直面した時ですね、まあ、その何が間違ってたんだろうか、じゃあどうすればいいんだろうかというそのまあ前向きな意欲が失われてですね、まあ、本当に何もかも信用できなくなってしまって、焼きっぱちになったり絶望的になったりですね、あるいはだからこそですね、この心のその中に開いたそんな大きな穴を埋めるためにですね、お金や物にですね異常に執着したりというようなことになるわけでありまして、まあこれはあのニーチェもですね、弱いニヒリズムと強いニヒリズムと言っているようでありますけども、まあそのいずれにいたしましても心に開いた大きなそのまあ暗闇を埋めるためにですね、必死になって走り回る、動き回る、あるいは絶望するというようなことを言うんですね。今本当にあのニヒリズムになっている人多いんじゃないでしょうか。あの昔その銀行が潰れた時ですね、潰れるはずのない銀行が潰れてニヒリズムに陥っちゃった人がすごく多かったと思います。あるいは最近であればこのグローバリゼーションというものを信じきって、でそれがひっくり返って、まあそのなんていうのかな、結局うまくいかなくてニヒリズムになった人もいるし、あるいはそのアメリカの敗北ですね、イラク戦争から始まって、まあ、北朝鮮問題でも実情アメリカが敗北したのを見てですね、あのまあ今まで信じていたお上がですね、まあ、死んじゃったと、まあ、最近はそのお上といえば日本の天皇じゃなくてアメリカのブッシュ大統領を指すような人がですね、霞が関永田町方面、大手町方面に結構いるようですけども、まあ、そういう人たちにとってみればお上がですね負けちゃったわけでありますから、まあそれはやっぱりニヒリズムになりますわね。まあそんな感じでですね、最近本当にニヒリズムになる人が多いんですね。であのカルチャルクリエイティブズって本、皆さんご存知でしょうか。あの日本語版はまだないのかもしれませんけども、あのロハスについて書いたいい本ですね。まあ、ロハスは何かというようなこと、ロハス層がどんな人たちかということをよく書いてある本ですけども、まあ、これを見ますとですね、世の中の人たちにはこの3種類あって、価値観はあの伝統的価値観と、それからモダン現代という人たちと、それからあのロハス層カルチャルクリエイティブと3種類あるんだというんですね。まあ、カルチャルクリエイティブズ、ロハス層はいいですよね。もうそれは健康と持続可能性を考えたライフスタイルであり、過去と現在と未来を統合的に考える人たちですから、まあ、そういう人たちは今何が起きてもですね、まあ、そんなもんかなと、まあなんか人類はより良い方向に向かって動いていくんだという明るい希望を持ちながら生きている、まあ、アメリカでもですね、今から3年前に出たこの本によれば、当時として5000万人の人がもうロハス層だというわけですから、おそらく今や1億人以上の人がもうロハス層なんですよね。ですから、まあ、日本も同じように考えれば全体の人口の半分ぐらいはもうすでにロハス層なんだろうと思うんですね。ですから、まあ、言ってみればその残りの半分 で残りの半分が問題 でさらにその中が伝統的と人たちと、それからそのあのモダン現代の人たちに分かれると、現代的価値観の人たちに、でその伝統的価値観の人たちっていうのは、まあ、典型的には第二次大戦を経験したような人たちで、まあ、一回そういうそのニヒリズムの危機をくぐり抜けた人たちですね。だからタフになってるわけですよね。でもちろんその伝統的価値観の人たちとロハスの人たちは結構ダブってるところがありますから、まあ、結局そうするとですね、あのなんですわ、やっぱモダンな人たちが一番問題になってくるんですね。その例えばその私は授業料払ってんだから、当然学校に行ってですね、勉強も教えてもらえるし、それから学力を身につくしですね、まあ、就職もできて当然なんて思ってる人がいますよね。それから就職したあの卒業したんだから就職できて当然で、就職したんだからですね、そのまま会社にいられて当然とか、あるいは月末が来たんだから給料もらえて当然とかですね、なんかいろんなことを本気で信じてる人ってやっぱりいるんですよね。でこういうのって要するに時代の枠組みが変わっちゃった時には全部無意味なものになるわけですね。そんなルールも変わっちゃうことあるわけですから、なんか本当にその非常に視野が狭く生きてるとですね、 そのなんかよるべとしてですね、なんか持ってるものがちょっとなくなっちゃったり変わったりするだけでもう信じるものが失われてしまったって大騒ぎするような人が多いんですね。あのなんか本当にこう見てるとですね、全部その自分の目の周りのことにですね、何の疑いもなく、え、それ当然でしょ、当たり前でしょって言いながら暮らしている人が本当に多いんですよね。あの明日例えば電車が動かなくなったらどうしようかとは考えてないんじゃないかというような人が本当に多くてですね、なんか どういうのかな、なんかその未来に対していろいろ不安なことを考えると今の自分が本当に不安で落ち込んじゃうから考えないという人が多いんですよね。まあこれ企業文化のことなんかでもそうなんですけども、その将来に対してはまあ楽観的であると同時にですね、問題がある部分についてはあらかじめよく認識しておいてですね、あらかじめ手を打っておく、あるいは心の準備を最低限でもしておくことはすごく大切なことなんです。大変なことが起きたときにですね、何も考えてないからパニックを起こすんです。そしてパニックの結果としてニヒリズムに陥って人生随分ですね、回り道することになるんですね。ですから大変なことが起こる前にどんな大変なことがありそうかということをですね、よく普段から考えてですね、その心の中でまあよくいろんなシミュレーションして、で頭でまあいろいろまあ対策考えておいて、そしてまあ腹を据えておくとですね、実際なんか大変なことが起きてもパニックにはならないで済むんですね。まあ、そういうことをやっぱりやっていかないと組織なんか絶対持つはずがない。で同じように個人もそうなんですね。あの個人もですね、その厳しいその将来に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んでる人たちっていうのは、何か本当に足元に火がついた時、物の見事にパニックを起こしますね。えっ、ー、なんて言っちゃうんですね。でえー、なんて言うぐらいなら普段からですね、よく見とけばいいんじゃないかなと思うんですね。いろんなことをね、なんかそういう人たちに限ってね、結構権威主義的だったりするんですね。権威主義的であるというのは、その権威が続いている間はいいんですが、権威が崩壊した時には何の役にも立たなくなるんですよね。そういうことやっぱりよく考えておかないとね。よくありますからね、例えばソ連が崩壊した時や日本が、ね、太平洋戦争で負けた時なんか、あっという間に権威が崩壊いたしましたし、山一証券の倒産とかね、いろんな倒産事件ではやっぱりその会社という権威が崩壊していろんな問題が起きるわけですよね。だからそういうことに対してですね、やっぱり普段から、まあ、実際どういう原因でそんなことが起きて、そういう権威が崩壊した時に何が起きるのか、ルールが崩壊した時に何が起きるのかということを普段から、まあ、頭の中で予行演習しておくだけでもね、随分違うんだろうと思うんですね。でさらにロハッソの場合は、まあ、そういった予行演習するだけじゃなくて、じゃあ次の自分はどうやったら明るい未来を築けるんだろうと思って、今度は一歩踏み出した行動を取っていくんですね。ロハスをやってる人たちっていうのはやっぱりその未来を明るく見たいからやってるんですね。それはその決しておしゃれだけっていう意味じゃないんです。おしゃれもとっても大切なことでありまして、おしゃれから始まるっていうのは非常にいいことなんですけども、実際にはおしゃれだけで終わるわけではなくて、まあ、おしゃれの先にですね、もっといろいろ積極的に生きていこうという、もう人生の生き方論、それから社会の作り方、健康と持続性可能性を考えた組織論というのはその後に全部控えてるわけですね。ですから、まあ、今のようにですね、非常に不安定な、まあ、その20世紀の社会システム、まあ、環境の上におきましてもいろんな意味におきましても非常に不安定なものがですね、まあ、これがその誰が倒すというわけでもなく自律的に崩壊した後ですね、どうしようかというそのものの考え方にやがてはこれつながっていくわけでありますね。でやはりこういう大きな時代の転換点を生きるためにはですね、やっぱりその時代のこの転換の真っ最中、それからその先においてですね、あのニヒリズムになってたらもうどうしようもないんですよね。なんかその心の中に大きなぽっかり穴を開けてしまうとですね、ものすごくやっぱり大変だと思います。当然時代には流されるし、で逆にそれを無理やり生きていこうと思うとですね、自分の心の闇を埋めるためにですね、異常になんか物やお金に執着することになっちゃって、どんどん人相が悪くなってですね、どんどん人生おかしくなってしまうわけですね。でそのニヒリズムというのはですね、まあ、本当にそのいろんな意味でこの現代の人たちがですね、考え直さなければならないということを我々に教えてくれてるんだろうと思うんですね。その何が大切で生きるのかというのは非常に大切なことなんです。それを何を一番大切なものとして生きるか、まあ、それを自分自身の中でちゃんと決めておかないとですね、本当にあの人生棒に振るようなことがよく起きてしまうんですね。で今の時代はやっぱりそのなんていうのかな、もう権威がどんどん崩壊してお上がだんだんおかしくなってるわけですから、自分でいろんな情報をですね、収集して自分の頭で考えるということをしなければいけないと思います。 新聞なんかもですね、インターネットあるんですから、海外の新聞なんかよく見てみたらいいと思います。日本の新聞なんかに書いてないことをたくさん書いてあると、書いてありますよ。アルジャジーラはじめとしてですね、アラブ系の新聞もあるし、プラウダなんかはじめとしたロシア系の新聞もあるし、中国でもいろんな、まあ、なんかニュースありますね。まあ、ああいうのですね、まあ、英語読めれば英語でそのまま読んでもよろしいし、まあ、言葉が難しければあの翻訳ソフトありますから、ぴったりとはいかなくてもですね、なんとなく何書いてあるかぐらいは分かります。でそういうのをずっと読んでるとですね、なんか随分やっぱり世の中動いてますね。もうアメリカの時代はとっくの昔に終わってるし、金融資本ももう世界中を動かせなくなってるし、で同時にやっぱりこのユーラシア大陸の人たちは、あ、これから新しい時代が来たんだということで、なんかすごくね危機としている部分があるし、でなんかこう俺たちが作っていくんだというこの躍動感を持ってますよね。それから中国は極めて危険ですね。なんか本当に情報を知れば知るほどですね、あの国は本当デタラメなことになるってことはよくわかりますね。あるいはそのアメリカではですね、やっぱりそのワシントン DC とそれからニューヨーク、 あれがやっぱウォール街かな、ワシントン DC とウォール街、あれがやっぱり悪の元凶でしょう。あれさえなくなればですね、まあ残ったアメリカ人たちは新しいアメリカを再建できるんじゃないんでしょうかね。なんかその草根の人たちのいろんな動きだとか、いろんな流れ見て私はそういうことを強く感じますね。でやっぱりその時代が終わるんじゃなくて、時代は変化してるんですね。一つの会社が潰れたといってそれで世の中が終わるわけではなくて、時代は前に前に進んでるわけであります。要するに世の中の時代の変化とともに、自分自身が精神的に追い込まれてニヒリズムに陥ってしまったら、自分自身の未来がもうなくなってしまうわけですね。そこから脱却するためには積極的に行動してみてもいいし、あるいはですね、癒しなんていうものをやってみるのも悪くないと思いますよ。気持ちの問題ですから、何が効くかは最後までよくわからないところがあるんですね。で実際に行動したくても行動、今は行動できないってこともありますから、まあ、そういう時は癒しなんかもよく使ってですね、まあ、気持ちの安定性を損なわないようにね、生きるっていうことも大事だろうと思います。とにかくこれから先は友達が大事ですよ。あの情報はですね、本当にその友達から友達に流れます。例えばその何て言いますか、マスコミの連中の話なんかもですね、直接会って聞いてみてください。新聞に書いてある話と全然違う話をしてますから、あれも本当にびっくりしますよ。みんなが知ってる話なんだけど、絶対にマスコミに載らない話なんてよくあります。それから自民党でも政党でもですね、ランクによって知ってる話が全然違うんです。奥の院の人たちの話は、まあそれはまたすごいね、奥の院の話だし、ペーペーの話はペーペーの話だし、あれ本当にですね、情報なんてのは完全にこの人から人へ流れていきますから、流れていかないとこにはですね、どんなに近くにいても流れていかないんですね。びっくりするようなことがありますよ。最近なんか富にそれひどくなってるのかな、まあ、それでも一部その分かるところは分かってきてるから、昔に比べれば多少はいいとも言えるんですけども、しかし改めて最近なんかもう一回ね、知ってる人と知らない人の差がですね、顕著になってるような感じもするんですね。ですから皆さん、やっぱり本当にその現場の話をよく大事にしてください。現場の人が一番本当の詳しい情報を知ってますから。で現場の情報がなかったら今の時代ですね、何にも分かりませんからね。でやっぱりそのいい友達を得てですね、いい情報を得ていかないとですね、なかなかこれから生きるのは難しくなっていくと思います。あれと思うことが増えすぎちゃって、もう何回ニヒリズムになっても足りないんじゃないかってぐらいなんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうこともありますんでですね、くれぐれもよくご注意ください。まあ、これからは本当に今年から来年にかけていろいろありますんでね、やっぱ半端じゃないと思いますよ。まあ、それぐらいの覚悟を、ね、しておいていただいて、いかないとダメだと思います。まあ、いろんな意味で、今の時代ですね、本当にそのがっかりする人が多い。でもそのがっかりしたところから立ち上がるには、やっぱり自分の力でしか立ち上がれませんのでね。で世の中にはカルチャルクリエイティブ、あるいはロ発想という形で、まあ、そういう問題を克服するようにですね、いろいろ努力して実際身を結んでる人も結構いるんだということです。で虚無層が要するにね、みんなターゲットになってるんですよ。要するになんか非常に不信感に凝り固まって、反対にその権威主義であり、同時にですね、その友達もいない人たちがね、絶好のカモになってるんですよ。だから広告でもね、金融でも、それから就職でも、そういう人間をですね、いかにこのダマくらかして自分のとこに引きつけて自分がいい思いするかっていう連中ばっかがひしめいてるわけですよ。伝統的価値観の人たちとかロ発想はね、そういう連中に引っかかんないんです。ですからもう超然と暮らしてるんですけども、その真ん中にいるニヒリズムにいる層がね、本当にそのマスコミや企業やですね、政治に踊らされて右往左往してね、大騒ぎやってるんですよ。ですからね、一番それね、利用されてくたびれてしまうのがニヒリズムやってる連中ですから、 まあ、そういうところから、ね、一刻も早く抜け出してですね、自分らしい人生を切り開いていただければと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ニヒリズムを超えてということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。